悪いものの子供たちのことです。毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのことです。そして借り手とは御使いたちのことです。ですから毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。人の子はその御使いたちを遣わします。彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆御国から取り集めて火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。その時正しい者たちは天の父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさい。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びでも出帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。イエス様の天国のお話が続きます。マタイの福音書でイエス様は私たちの救い主である王としておいでになったということが最初から強調されて、イエス様がお生まれになったクリスマスの出来事からイエス様は本当の私たちの王でいらっしゃるということが浮き彫りにされるように福音書は書かれていっていますが、例えばマタイの5章からの3行の説教はイエス様がもたらされる神の国、イエス様の王国とはどんな国かということを表しています。そしてこの12章に来るまでにイエス様はご自分がその神の国の王としてどんな王様かということを少しずつ少しずつ暗示してこられました。最初人々はイエス様が死ぬなどということは考えもしなかった。だけどイエス様は自分が死ぬということを匂わせ始められました。それから蘇って王となられるということも匂わせ始められました。そしていよいよこの12、13章のところからイエス様は神の国が来るのだということを本格的に話し始められます。イエス様は最初に3年間の交渉外の伝道を始められるときに神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいとおっしゃいました。イエス様がおっしゃったのは神の国の福音でしたが、まだこの時まではその神の国について直接にお話になるということが少なかった。いよいよ本格的にこの世界に神の国が来るのだということをおっしゃった。私たち仏教の影響のある文化の中で育ったものはその彼岸と此岸というふうに頭の中に刷り込まれているものがあります。つまりこの世とあの世という言い方です。で、死の川を真ん中にしてこっち側の岸とあっち側の岸で、これをこっち側の岸を此岸と言って向こう側の岸を彼岸というわけですが、この世とあの世という考え方があります。そして神の国という言葉を聞くともう日本の人たちは皆あの世のことだと考えるんです。死んだ向こうのことだと考えます。聖書の神の国というのは今この世界にも始まるものなんです。ですから私たち日本人が神の国という言葉を聞いたときにみんなそのあらかじめ頭に刷り込まれているあの世っていう考え方で曲がってしまいます。神の国はもっと大きなことなんです。まあそれは仏教というそういう宗教が私たちに残した汚点といいますか間違いなんですけれども、イエス様はこの13章のところから神の国についてお話になり始めます。イエス様は今日のところにも書いてありましたようにこのお話をなさるときに34節にあるように例えを使わずには 何もお話にならなかった。これらのことをみんな例えるお話になった。ここまでイエス様はいろんな出来事やお話をされながら少しずつ暗示されました。だけどここで本格的に神の国のことをお話になるときに全部例え話でお話になりました。この世に起こることなんです。しかし人々には分かりません。人々には理解できないことなんです。この世で起こることなんです。あの世のことじゃないんです。神の国があの世のことであれば私たちはまだ知らないというのはそれはそうでしょうけど、この世で起こってくること、もちろんあの世といわゆる死後のことも含みます。この世のこと、そして死後のこと、それらが一つになって神の国なんです。その神の国がのことについて人々はにはそれがわからないんです。だからイエス様は言葉でお話になってもわからない、伝わらないということをご存知です。神の国が来るって言っても人々が考えるのはその自分たちがこの世的に幸せになること、この世的に病気が治ること、この世的に豊かになると、この世的に楽になるというふうにしか考えられません。神様の国というのが神様の栄光の中に入ると言われても、神様の栄光に入ることの素晴らしさを人々は分かりません。だからイエス様は本当に霊的な祝福、神様にある祝福を味わい始めた人にだけ分かるように説明をなさいます。それ以外の人には例え話でお話になるのです。なぜ例え話でお話になるのかということは、今日改めてこの34節から35節を読むときに改めてここでイエス様のおっしゃっていることに聞きたいと思いますが、とにかく神様の国について例えが用いられました。まず2つの例え話を私たちは聞いてきました。いずれもイエス様が解き明かしてくださった。第一はこの神の国についての言葉がこの世界にまかれるということについての例え話です。神の国についての言葉をイエス様がこれからお話になる。イエス様は船の上にいて、岸に人々がいて、みんな一生懸命聞いてるけども神様の国について話すと、その言葉が実は聞けてなかったり、聞いていてもすぐダメになったり、またちゃんと聞き入れてるように見えても身を結ばなかったり、そういう人たちがたくさんいるわけです。だけど神様の国の言葉が本当にこの世の人たちの心の中にしっかり入ったら、それは素晴らしい実を結びます。それが種まきの例えで言われたことです。イエス様はまず自分がこれから神様の国の言葉を話すに際して、神様の国の言葉がこの世界で話されるということについて例えでお話になりました。そしてそこで強調されたのは、本当にこれが受け入れられる人では、心の中にはこの世の中で本当に素晴らしい祝福があるということです。2番目のこの前毒麦の例えを聞きましたが、これは神の国がこの世の中でもう準備され始めるのだということ、神の国がこの世の中でもう始まるのだということ、それがここで語られました。この種をまく人はイエス様ですという説明でしたね。今日のところにありました。37節、良い種をまく者は人の子です。畑はこの世界で、良い種とは御国の子供たちのこと、天国の子、光の子たちのこと。イエス様がこの世界にイエス様を信じる光の子供たち、その心に信仰を与えられた者たちをたくさんおまきになります。そして神の国がこの世界の中にももう準備され始めるのです。ところがこの世界は相変わらず悪い人たちがたくさんいます。悪魔が働いています。だから今神の国がこの世で準備されているけれど、同時にこの世の中には悪魔の子たちもたくさんいるということ。神の国と今のこの世の関係がこの6人の例えで言われました。 から今までその2つの例え話が語られてきたわけです。神の国の言葉がことが語られるとき、これから語られ始めます。それを聞かない人たちもたくさんいるけど、聞くと素晴らしいことになる。そして神の国がこの世の中で本当に光の子たちがまかれて始まります。この世の中で神の国がこの世の終わりまでどういう状態か、それが6ミリの例えで語られます。さて今日は3つ目と4つ目の小さい例えです。からし種の例えとパン種の例えです。もう一回読んでみましょう。31節イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種のようなものです。それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になります。イエスはまた別の例えを話された。天の御国はパン種のようなものです。女がパン種を取って3サトンの粉の中に入れると全体が膨らんできます。イエス様はここでからし種とパン種と2つの例えをなさいました。この2つの例え話はこの世での、さっきこの世の中で神様の国がイエス様がおいでになって光の子供たちをそれぞれの時代におまきになる、その聖書の言葉を通して、御霊の働きを通して、本当にイエス様を信じるこの悪い世の中でもそういう人たちが生まれる、光の子供たちをそこここにおまきになる、それでそこに神の国が始まっているのです。だけどこの世の中で神の国が今どうか始まってるんだってこと、それが6ミリの例えで示されました。だけどもちろん私たちはたくさん悪魔の子たちに囲まれて、それは終わりの時まであるのだっていうことです。この世でのじゃあ神の国はどうなるのか、もっと詳しくこの世での神様の国のありさまについて理解し、覚悟し、確信するために、この世で神様の国は確かに終わりの日まで完全にこの世は神の国になりません。6麦と良い麦とが混じっています。しかし確かに神光の子たちはもう巻かれ始めているのです。でその神の国はこの世でどうなっていくのかということ、そのことの理解とまた覚悟と確信のためにこの2つの例え話がなされています。2つの例え話こそ、2つの例え話両方ともその神の国、天国の小ささと大きさということ、それを話す例え話です。私たちは天国が、神の国がこの世でまだ小さいということを、それを覚悟しなければなりません。しかしそれがこの地上でも、あの世の話じゃなくて仏教とかいうようなこの地上でも大きくなるのだということを理解しなければなりません。そして必ずそれが大きくなるということを確信しなければならないんです。だからこの世で六麦と良い麦が混じっているけれども、だけど神の国が今小さいけどそれが大きくなるのだということを理解し、確信しながら、今小さいということの覚悟、それをしなければならないと思います。だからこの2つの例え話、ペアの例え話ですが、からし種の例えとパン種の例えは六麦の例えに引き続いて、この世の中で神の国がどのようであるかということを言っています。この世で神の国のありさまについてもっと詳しく私たちに教えてくれます。それは小さいけれども大きくなっていく、ただ混じってるだけじゃない、光の子らがそこここに混じってそのまま現状維持ということじゃない、スタテスコじゃない、それじゃなくて小さいけれど大きくなっていくんだ、神様の国がこの世でどう働くのかというありさまについて 私たちに教えてくれるのです。毒麦の例えは、あなたたちは直ちに全部が神の国になるなどというふうに考えてはいけないし、神様がご支配になっているんだったら、その悪を全部引き抜いてしまうということをあなたたちは今できるというふうに考えることもできない。それは混じって終わりの時まで行くんだということを私たちに教えました。だからとにかく光の子らが巻かれているんだ、この悪い世界にということです。ところがこのパンダネとカラスネの例えはさらに積極的に、この世に置かれている神の国は小さいだけじゃない、見えないだけじゃない、無視されるような存在がそんなんじゃない、それはそうみたいに見えるけど、しかしこの世の中で今働いている、この世の中の神の国は確かに毒麦の世界と混じってるけど、しかし神の国は神の国で働くんだということを私たちに見させるわけであります。ですからこの世の中での神の国のありさまについてさらに詳しく私たちに教えるものです。さらに私たちがその小ささを覚悟し、それが大きくなるということを理解し確信するために、この2つの例え話があるのであります。まあ、だからカラシダネの例えもパンダネの例えもいずれもこの世の中の神の国っていうテーマです。この世の神の国だからこそ小さいから大きくなるという対比になるんです。もともとからの天国であればもうそれは素晴らしい栄光の国で大きいっていうだけで終わりますが、この世の中で神の国が今始まっているということで、それで小さい大きいということになるんです。だからこのカラシダネの例えとパンダネの例えはいずれもこの世の中における神の国ということについての例えだということであります。まずカラシダネの例えから見ていきましょう。天の御国はカラシダネのようなものです。これは今この世の中にある天の御国のことです。今もうすでにイエス様がおいでくださ、来てくださって天の御国が始まっているのです。私たちの中にそれは素晴らしいことです。もっと多くの人がこのことを知らなければなりません。でもっと多くの人がこれこそが素晴らしいことだ、これこそが人生をかけることだということで集ってこなければなりません。しかし多くの人はとって天の御国は確かにからし種のように見えています。吹けば飛ぶようなケシの種という言葉がありますが、ケシの種というのは本当にちっちゃくてふっと吹いたらふっと飛んでしまいます。からし種も同じようなものです。野菜の中で一番小さい、ケシ粒よりも小さい種がからし種でした。ところがこれはパレスチナでは大きくなりますと野菜どころか、ここでは成長するとどんどん野菜よりも大きくなりって書いてありますけど、その3メーターから4メーターになるんです。3メーターから4メーターって言うとすごいですね。だいたいこの建物の天井よりも、天井がだいたい3メーターぐらいでしょうか、建物の高さぐらいの大きなものになる。あのヒマラヤ杉まではいかないかもしれないけど、それぐらい大きな木になるわけです。で、ある人にとって天国は今本当に吹けば飛ぶようなからし種のように見えています。ですから何か私たちの得になればその天国の話も聞こう。だけど真面目にまともに真剣にこの天国の話を聞き、また天国の話を信じてそれに基づいてみんな行動しようとしません。まあ、せめて本当に天国ということがあるかもしれないと恐れて、で毎週または毎週まで来なくてもとにかく教会の礼拝に集うだけでもまだマシなぐらいです。本当は天国は本当に現実であって素晴らしいことで、それがやってくるっていうのは素晴らしいことなんですけど、今みんなはそれが吹けば飛ぶようなからし種のように感じています。だからこれはこの世の話です。天国自体はからし種みたいなものがあるはずはない。 これはもともと素晴らしい栄光に満ちた大いなるものです。偉大なものです。神様のご支配の国は。ところが、この世では、これがからし種みたいに見られています。しかもからし種です。辛いんです。甘くないんです。からし種だけ、いわば、その、西洋辛子です。あれだけ食べる人は、まあ、おりません。このような人から見ると、天国なんて、道徳臭い。そういう辛いだけのものに見えているかもしれません。取りに足りない、吹けば飛ぶようなものです。なくったって構わない。そういうものに見えています。だから、天の御国はからし種のようなものです。イエス様がおっしゃったとき、これはこの世において、人々の目から見て、そうだということをおっしゃっているわけです。本当はこの世で天国なんか来るはずのない、滅びるだけのはずでした。ところがイエス様はこの世に天国をもたらしてくださった。ご自分自身がまるでからし種のように、人々から無視されて、そして抹殺される存在としておいでになった。イエス様ご自身がからし種です。が、天国はからし種のように。取りに足りないイスラエルの、そしてさらに取りに足りない田舎のガリラヤの、そこでイエス様の活動なさった。そのこと自体がからし種のようなものです。小さいんです。この世の中で天国は小さいです。今も私たちはそうです。素晴らしい福音をいただいていますけれども、私たち自身本当にからし種のような働きしかできません。私たちの礼拝はからし種のようです。この祈祷会はもっとからし種のようです。それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さい。天国を取って、そして今この世界、イエス様をまかれます。天国の福音をまかれます。素晴らしいことです。本当に素晴らしいことが始まりました。ドキドキします。だけどそれは最初は小さいんです。素晴らしいことが始まるんです。小さいんです。別に構いません。小さくても構わない。天国がこの世にまかれる。素晴らしいことです。僕たちはもうそれで本当に素晴らしいと思う。この世の天国がまかれる。それはそうなんです。だけど、それはからし種で小さくて、吹けば飛ぶようで、この世に人に無視されるんです。それは構わないと思わなきゃならない。さっき言ったように、覚悟しなきゃならない。それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さい。この世で育っていく、いろんな仕事があります。どんな仕事よりも、取るに足りない。意味がないように。せめて、その、お店を作って、例えばレストランを作って、そして仕事をすれば、多くの人が来て、おいしいおいしいって食べてくれる。それなりの身になるでしょう。教会作って、天国の話してみんなありがたいなって聞いて、あれは何だいってこのような人は思うわけです。まあそれなりになんか分かるわけ分からないけど、いいことやってるのかもしれないと思うから、一応一目置いてくれる場合もあります。心の底にはあれ何だい思ってる人がたくさんいます。まさにからし種のようです。無視される、ただおらしてもらっているような、どんな種よりもこの世のどんな仕事よりも小さいというところはあるんです。この世の人にとっては天国の話だけど、私たちはどんなに小さくても、その教会がどんなに小さい教会でも、そこで礼拝が始まったら、例えば3人4人が集まっていても、それは天の御国がこの世にまかれているっていう喜びがあります。それは初めは小さいのです。それを覚悟し理解しなければなりません。私たちはただ規模が小さいだけではない。私たちの力も小さい。だから弱いんです。天の御国は最初まかれるとき、決してお金持ちではありません。経済力も弱い。能力も弱い。そして愚かです。 この世の人の方がはるかに賢く感じるんだ、うまくやる。天国はこの世でまかれるときにむしろ知恵も小さいんです。そしてもちろん数も少ないんです。弱くて愚かで少ないんです。そういうような意味で小さいのです。だけど天国がこの世でまかれるってことは素晴らしいことなんです。畑にまく、それを取って、天国の種を取って畑にまく。天国の種っていうことはいろいろ考えられます。まず御言葉です。聖書のこと、例え六畳一間に5人ほど集まって礼拝が始まって聖書が開かれ、御言葉が読まれたの、それは天国がこの世に畑にまかれ始めたんです。それは素晴らしいことです。確かにどんな種よりも小さいんです。御言葉だけじゃない、種というのは先ほどの毒味の種と同じようにクリスチャン、光の子というのもあります。光の子がこの世にまかれます。これは礼拝だけじゃないですね。クリスチャンになったもの、光の子になったものが、それがこの世に出て行って仕事をします。この世の交わりの中に入っていきます。それは小さいです。この世的には愚かで、この世的には弱くて、この世的には少ないかもしれない。だけど光の子が、天国の子がこの世の中に入ってまかれて、それは素晴らしいことです。だから教会の、いや証もそうです。ちっちゃな教会ができて、それが例えば偶像礼拝しないとか安息日とか証を始めます。それはちっちゃな証です。人々はそれを無視します。辛いだけです。辛しだけです。だけどそのように小さいと見られます。天国の働きは事実、この最初、この世で、この世的には小さいものです。そう始まるのです。しかし、まず覚えましょう。天の御国が取って畑にまかれるということは、どんなに素晴らしいのか。私たちにとってどんな感激か。この世に希望はないのです、本当は。そこに、たとえからし種など、命のこもったちっちゃな種がまかれます。我々はその名誉ある、誇りある仕事をするのです。ちっちゃな種であった、天国の命のこもった種がわかります。御言葉、またはクリスチャン、ただ教会の証、それは本当に私たちの誇りであり喜びです。まずそこで喜んで覚悟して理解して、私たちは小ささによって押しつぶされないで働きを進めていかなければなりません。ところがその種には力が入っているのです。どんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になります。それが成長するのです。私たちのまく本当に小さいからし種は、イエス様は必ず成長すると約束してくださいます。この全く希望のない世界の中に、たとえ消し飛ぶより小さい、吹けば飛ぶような、いや実際吹いたら飛んでしまうからし種でも、天国の種がまかれるということは本当に感謝の喜びである。それとともにそれが成長する。天国の種ですから、ある意味当たり前だけど、この世でです。この世で天国の種はまかれていると成長します。私たちの祈りはそれを待ちます。私たちは涙の祈りの水を注いで、その種を待つのです。アウグスチヌスの母のモニカがアウグスチヌスがひどい生活を若い時していた時に、その涙を持って祈りました。それがアウグスチヌスの改心、そのに神様が用いてくださった。涙の祈りが注がれる時、その 小さな種が育ちます。私たちも本当に祈りによって目を開いて見ているのです。私たちが祈ることで成長させられるというんじゃない、祈りによって神様を待つのです。そして見ています。涙の祈りで見ています。そうすると神様は時が来てその小さいからし種を成長させてください。それを私たちは見逃さないように涙を持って祈りながら見なければなりません。その小さい種はイエス様の種です。イエス・キリストがその中にいらっしゃいます。ですからそのままでは終わらないんです。イエス・キリストの力は決してそのままでは終わらないんです。私たちがこんなに小さくてもイエス・キリストという種をまくならそれは必ず成長します。私たちができることならエペソ人への手紙が語っているように、御霊に満たされなさい、人賛美と霊の歌と思って互いに語り主に向かって心から歌いまた賛美しなさい。イエス様のことを互いに語って、そしてイエス様のことをお互いの交わりの中で本当に確かめて強調してなぞっていくことができるなら、私たちはその成長を本当により預かることができます。祈ること、それから御言葉の交わりでイエス様のことをいつも一緒に覚えること、私たちそれぞれバラバラで暮らしていてそれぞれイエス様を心の中に持っているかもしれないけれど、それだけよりもやはり礼拝に来て教会の御言葉の交わりでイエス様のことを一緒に覚えて一緒に賛美して、そこでこの小さい私たちの持っているからし種がその中にあるイエス様の力がその小さい種を破って成長するきっかけが多くなるのです。そしてどの野菜よりも大きくなり空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になります。天国の種が私たち働きを通してもまかれます。吹けば飛ぶような小さい種に私たちの場合はなってしまうかもしれない。しかし天国の種、イエス様が入っている種がまかれます。それを私たちは信じながらまきます。祈りながらまきます。どんな種より今小さい、弱くて愚かで少ない、だけど必ず成長する約束がある。どの野菜よりも大きくなる、つまりこの世の何よりも大きくなる、価値のあるものになる、最後まで人生で残るものになる、一切に勝つものになる、この世界を本当に覆って支えるものがここにある。この世の他のものはこんなに大きく絶対ならない。例えば健康、健康というのものであってもこの天国の種が持っているような素晴らしい力を持つことはできない。やがて人間は必ず衰えます。死んでしまう。お金というようなものも本当の意味で一切に勝つことはできない。最後まで残ることはできない。世界を真に支えることはできない。だけどこの天国の種は結局のところ一切に勝って、本当にこの天国の種に預かるものは最後まで残ります。仕事が終わってもそれぞれの家族が召されていったりして終わっても一切の価値あるものが価値なくなっても天国の種を持っているものは残ります。この天国の種は どんな野菜よりも実は大きいんです。世界を支えるもの、一切に勝つものです。それが今本当に吹けば飛ぶようなからし種に見えているんです。それは不当だと思うかもしれない。最も価値のある最も素晴らしいものがこんなに無視されているのは、だけどそれが今なんです。私たちはそれをブツブツ言っても始まらない。来週読むところですが、44節で天国は畑に隠された宝のようだと言われました。また45節で天国は良い真珠を探している商人のようだと言われました。天国は素晴らしい宝なんです。一切の価値に勝る、全ての一切に勝って残る、世界を支えるような本当の宝なんです、天国の言葉は。だけど本当にそれは畑に隠されています。今見つかっていません。この世の人たちはその価値を分かりません。だから他のものが人生を支える、人生に残る、一切に勝つと思っています。お金とか仕事とかだけじゃないかもしれない。それは例えば結婚であったり、またはその何か財産で、財産として頼りにするようなものであったり、能力であったりするかもしれない。この世の人はそれこそが大きいと思っています。私たちの思っている天国のからし種は、それは本当に吹けば飛ぶような何もないと思います。しかしそれは成長するんです。最後にそれが勝つのです。それに最後にその価値があります。天国は野菜より大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になる。この世のすべての権威が結局そこに頼るようになる。世界の歴史を見るとそうであることがわかります。経済が豊かであってもやがてそれは破綻します。武力が強くてもやがてそれは衰えます。すべてのものは滅びていきます。その中で結局この世の権威ある人たちは最後はこの本当の天国の希望に来なければ絶望するのです。世の空の鳥っていうのはこの世の権威あるもの、偉い人たち、その例えば知恵のある人とか上に立ってる人たちのことです。その人たちは結局のところ最後はこの天国ということに来なければみんな絶望して滅んでしまうのです。ここに来た人たちは幸いな最後を迎えます。決して自分たちの求めたお金とか武力とかで幸いな最後になるわけではありません。私たちはそういう天国をまいているのです。それは本当に小さいけれど成長するものであるということを覚えさせられます。もう一つ、パンダの例え、先ほどの天国の例えはいわば外側が大きくなるという例えだったと、まあ、大雑把に言えるか、今度のパンダの例えは内側から膨れるという例えです。内側から大きくなるという例えです。この世での天国は確かに無視されているというのは同じです。天の御国はパンダネのようなものです。女がパンダネを取って3サトンの粉の中に入れると全体が膨らんできます。3サトンっていうと1サトンは13リッターって書いてありますということは、3サトンはだいたい39リッター40リッターですということは、あの石油のタンク、灯油を入れるタンクがあります。あれが20リッターですから、あれ2粒ぐらいのパン粉だと、あの小麦粉だと考えたらいいです。すごい量ですね。あの灯油缶2つ分の小麦粉です。まあもしそれを作れないように置いたら、うわーっとこんな大きな山になるでしょう。そこにパンダメイースト菌をぴょんぴょんと入れます。 わずかにイソキンを入れます。そしてこねます。水を入れて置いておくと膨らんできます。大きく膨らみます。ほんのちっちゃなイソキンなのにそれだけの大量の粉を変化させます。パンダネはイソキンが見えなくなります。その大きな粉の中に混じって多量の粉の中に混じって見えなくなります。ほんの少しの量だし、だから少しですし見えません。私たちが天国を待つとき、それはほんの少量ですし、私たちはいつもここにクリスチャンがいる、ここに教会がいるというふうに目立つことができません。私たちが一人二人たくさんの神様を知らない人の中に混じっても、それは少しですし見えません。だけど私たちはそこで恐れることなく、おじけることなく出ていかなければならない。その大量の粉の中に、それらを私たちを神様は、私たちを用いて神様は変えていかれるのです。それを信じなければならない。私たちは排除されるんじゃないんです。私たちがそれらの中で神様によって用いられて、それらが私たちがいることで変わっていくのです。私たちはどういうふうなものか 見えません。見えなくなります。だけどほんの少しの私たちの存在がそれを変えていくのです。まあ、もともとこのパンダネの例えがあんまりにも有名なので、パンダネというのは聖書の中でとてもいいものだというふうに考えられる傾向がありますが、しかしそんなことはありません。聖書の中でほとんどの場合、パンダネは物を腐らせる悪いものの例えになっています。例えば16章の6節のところで、パリサイ人やサドカイ人たちのパンダネには注意して気をつけなさい、なんてイエス様はおっしゃってますし、だから悪いものがいいものの中に入ってきて腐らせてしまうという例えに使われています。それから第一コリントの5章の6節のところでは、あなた方の高慢は良くないことです、あなた方はほんのわずかのパンダネが粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか、新しい粉の塊でいるために古いパンダネを取り除きなさい、あなた方はパンダネのないものだからです。だから吸い越しのパンがパンダネがないっていうのは、そういう混じり気がない、悪いものが入ってきてそれをその腐らせてしまわない、堕落させてしまわない純粋なパンダというような意味がありました。もともとパンダネは聖書の中でほとんどの場合悪い影響力ということで使われてきた例え話です。例えです。そのしかしながら、ここのところでは、例えばガラティアの5の9でもう一箇所、わずかのパンダネがこねた粉の全体を発酵させるのです。それも悪いケースで言われています。だからみんなこのパンダネというのは、その全体を変えてしまう悪い影響力の、その例えでよく使われて聖書では一般に使われているんですが、それを逆手にとってここでイエス様は例えてらっしゃるんです。天国はパンダネのようだ。このコントラストが、この逆説的に使っているところがものすごく強烈な印象を与えるんです。ちょっと入れたら全部腐ってしまう。それと同じように、ちょっと入れただけで全体が変わっていく。みんなそのちょっと入れたら腐ってしまうことを恐れているでしょう。この世の人はだから天国を恐れます。私たちは少しのものです。そしてこの世に置かれますと混じらざるを得ません。そうするとそこで見えなくなります。だけど信じなければならない、私たちが存在していることは神様が用いられるのです。私たちが存在しているということは、天国の子がそこにいるということです。必ず神様が用いられるときだ。私たちは大量の人々に囲まれて、また知恵もなく力もないから 何もできないように思うかもしれない。しかし、あなたがそこに天国の子としているということは、それは神様が必ず全体を変えるために用いられます。膨らんでくるのです。この世が変化していきます。これ膨らんでくるということは、天国へと成長するということの意味です。この世が今まで神様を知らなかったところから変化します。そして天国へと成長していきます。いや、それだけじゃありません。パンが膨らむのは何のためですか？食べられるようになるためです。膨らますのは、そうやって焼いて食べるためです。パンになるためです。ただ単なる小麦粉じゃなくて。つまり、役に立つものになるためです。私たちが、その中にほんの少しいて、この世の中に、天国の民が存在していることによって神様は、この世を変化させ、成長する天国に向かって準備し、本当にそれが食べられないものでなく、天国のために役に立つようになるように変えていってくださるんです。私たちはそれを信じなければならない。自分は小さいもの、見えないものです。しかし自分の中に与えられている天国の子としての力は、それはそのような力を持ってるんだってことを信じなければ。信じてこの世の中にいて、そして待たなければならないのです。最後に34節35節、イエスはこれらのことを見ない、例えで群衆に話され、例えを使わずには何もお話にならなかった。それは預言者を通して言われたことが成就するためであった。私は例え話を持って口を開き、世の初めから隠されていることどもを物語ろう。イエス様が前も言いましたが、すべてを天国の話になった途端に例え話にされた。これを3つの意味をここで見ることができます。1つは隠されたということです。前から言ってますように、人々は不信仰で霊的なことが分かりません。神の国っていうと、この世の徳とか幸せとか、そういうことしか考えられない。だからすぐイエス様をローマ帝国に対して勝利する王みたいに考えました。だからイエス様はそれを全部例えで隠されたんです。だけど2番目に、例えをお持ちになったということは、それは分かりやすくなさったということでもあります。確かに天国は今小さいけれども、だけどやがて必ず成長して、どんなこの世の価値あるものよりも世界を支えるものになるっていうふうに言うよりも、天国はからし種のようなもので、それを取って畑にまくと、どんな種より小さいが成長すると、どんな野菜で大きくなって空の鳥が来て枝に巣を作るようになるといった方が分かりやすくて覚えやすいです。心の中に絵が描かれます。分かりやすくて、まず覚えやすいです。しっかり覚えられます。それからそれを当てはめやすいです。その意味が分かったら、いろんなことに当てはめられます。言葉で説明されるよりもイマジネーションが湧きます。そしていろいろ考えて展開することができます。だからイエス様はただ隠すためだけに例えをお持ちになったわけじゃない。これを本当に分かるクリスチャンたちがとって分かりやすく、分かった時にはしっかり記憶できて、一回聞いたらも忘れません。でそれを自分で当てはめることができる。自分でさらに深く考えて、自分の言葉で展開できるように例え話で話された、分かりやすくするために話されたということもあります。しかしそれは、その人が本当にその霊的な意味を分からなければ意味がないのです。3番目に、ここでそれは預言者を通して言われたことが成就するためであったって言われています。私は例え話を持って口を開き、世の初めから隠されていることの本物語ろう。私たちよく知ってますけど、詩編の78編です。我が民よ、我の知恵を聞き、 我が口の言葉に耳入れよ。例え話をば我は語り、昔の謎をば語り継げ。ここですね。これをイエス様はお聞きになりました。それで昔から例え話を持って口を開き、世の初めから隠されていることの物語ろうと言われているじゃないか。だからイエス様がおっしゃっているこのことは、世の初めから隠されてきた素晴らしい秘密なんです。パウロがミステリーと言っているんです。つまりこの世界がイスラエルだけじゃない、世界中の国々が神様を信じるようになって、世界中の国々からが祝福されて神の国が実現するという、その旧約聖書に秘められたミステリー、秘密、それを今開くために、今まで隠されてきてたんです。旧約聖書ではその世界の神の国になる秘密、それを開く第一歩として、まず例え話をお持ちになったということです。これからこの素晴らしい神様の国の教えがいろいろ語られ解き明かされていきます。それのまず切り口として例え話をお持ちになりました。だから例え話をお持ちになったのは3つの意味があると言います。1つは天国のことで、みんな霊的にその堕落している者たちには本当の神の国を理解できないから今このように実在隠されたということです。しかしそれだけではありません。それが分かる者にとってはうんと分かりやすく、すぐ覚えて当てはめることができ、深く考えられるように例え話をなさる。まあ、それだけじゃありません。旧約聖書時代からずっと隠されてきたミステリー、神秘、神天国の秘密、それがいよいよ解き明かされる時になった。そのミステリーを開く第一歩として、一歩として神様は、イエス様は例え話をお持ちになったということができます。確かに私たちにとってこの例え話は私たち その心の中に分かりやすく天国を刻んでくれます。天国ってどんなものか、で私たちはいろいろ考えることができました。私たちの毎日の信仰生活は確かに本当にこの世から見たら吹けば飛ぶようなからし種を巻いている。しかしそれは本当に素晴らしい。この滅びゆく希望の全然ない世の中に、たとえからし種であっても天国を巻いていくというのはどんなに素晴らしいことでしょう。天の御国はからし種のようなものですってイエス様がおっしゃったとき、私たちはそのことを考えることができました。例え話だからです。どんな種より確かにこの世の人から見たらどんなものより小さくて愚かで弱くて少なくて、だけどそれは成長する、どのものよりも価値がある、一切に価値残るものになる。究極そこにその権威あるものは来なければ、皆絶望する以外ないようなものになる。天国、そんな素晴らしい鍵を僕たちは持っているということを、私たちはこの例え話から深く考えることができました。それはこの例え話だからです。だからイエス様はこの例え話を天国を隠すだけに用いられたんじゃなく、この天国を理解した者にとって、霊的に分からせていただいた者にとって、信じさせていただいた者にとっては深く心に刻み、それをより深く考えることができるようにさせてくださったんです。そして旧約聖書以来の神の国の隠されてきた神秘がそこに初めて開かれる時としてくださったんです。パンダナの例えもそうでした。サンサトン、石油缶2つ分ぐらいの大きなドバーという粉の中に、これはこの世です、イースト菌をパッパッと入れて、これは本当に見えなくなる、少しである、しかしそれが変化していくのです。私たちはこの例え話で、私たちがこの世の中に混じらされるときに信じなければならないことを改めて考えさせられた。この世の中に混じらされるわけです、ほんの少しのイースト菌です。しかし天国の子が この世に混じるということは必ず変化が生まれるんだということを信じなければならない。私たちは何にもできないみたいに見える、見えなくなる、少しである。しかし天国の子がこの世の中に混じるということは必ずその全体が食べられるように、有効になるように、神の国に向かって成長するように、私たちを必ず神様が用いられる時が来る。だからこの世の中に混じりながら天国の子であることをやめないで、自分が天国の子であり続ける、何もこの世に対してできないように見えるかもしれないけど、天国の子であり続ける時に、その時神様は私たちを用いて必ずこのパンを変化させてください、この世を変化させてくださいということであります。このこともこの例え話だから私たちは考えさせていただくことができた。例え話は天国を隠す、不信仰な人に隠す意味もありますが、しかし天国について信じさせていただき始めた私たち、より分かりやすく深く記憶に残してより考えさせるように、そのようにさせていただくものであったわけです。来週はこの天国は畑に隠された宝のようなもの、また素晴らしい真珠のようなものということの例えになります。今日も小さいけれども本当に価値があるのは天国だということでした。改めて来週またそれを学んできた、今日は天国のこの世の中での天国、それがどう見えるか、しかし本当はどうか、この世の中での天国ということを考えさせる。小さく見える、しかしそれは大きい。愚かで弱く少なく見える、しかしからし種のような吹けば飛ぶような天国をこの世で撒くってことは、それはどんな素晴らしいことか。パンダの中にほんの小さいパンダ、パンの粉の中に大量のほんの小さいパンダとして存在していること、それが必ず変化を生むんだということを信じなければならない。そして自分がパンダであり続けなければならないということであります。それでは67編参加したいと思います。
神よ我らを恵みたまえ、長御顔もて照らしたまえ、そは長道と御救いをば、よろずの民の知るためなり。神よ民らは皆喜び、汝の皆を褒め歌わん、誰の裁きはいともなおく、地をすべおさめたまえばなり。神よ民らは皆をたたえ、地には実りぞ豊かに満つ。神は我らを祝しませば、地の果てまでも皆を